シリミーメンバーの皆さん、こんにちは。今日はですね、YouTube ライブに届いた、答えられなかった質問に回答していきます。なぎささんからの質問ですね。リサさんとナオくんはどんな危機をどのように乗り越えましたか？お付き合い期間や結婚後の気持ちなど、よければ教えてくださいということですかね。まあ危機はねありましたよね、いろいろね。
危機を教えてくださいって、かなりぶっ込むね、なぎささん。
まあ危機はいろいろありましたけど、そうだね、どの危機にしようかな。危機はでも結構いろいろあるかなと思いますね。例えば最初の頃の危機とかだったら、なおくんの方がすごくこう活躍していて、どんどん K1 のなんか試合に出たりとか、レッドカーペットを歩いたりとかしていて、そのところの私っていうのは、本もまだ出てなかったし、そこまで活躍できてなかったから、なんか私の方が置いていかれるっていう感じがして、なんかこうなおくんと心の距離っていうものを感じていて、こう勝手に私が、引け目を感じたり競争したりとかしていたんだけれども、それで、結構自爆仕掛けたりとかしたことはあったかなと思います。
どうやって乗り越えたんでしたっけ？
その時は、ずっとそのネガティブに思っている気持ちを最初の頃は奈緒くんに言えなかったんだけど、途中でやっぱり本当に辛くなってきたから、私は奈緒くんと同じぐらいのスピードで成長できない気がするっていうのを正直に言ったんだよね。そしたら奈緒くんが、そんな同じスピードで成長することを求めてるわけじゃないよって言ってくれて、でもそこでなんかそのことに対して、私がそもそも同じスピードで成長しなきゃと思ったのは、奈緒くんがその付き合った時にお互いに成長できるパートナーシップがいいみたいな感じで、そのパートナーシップの条件みたいなのを言っていたから、私がそこにやっぱこう、そういう輝いていたりとか成長している鶴岡梨沙でなければ愛されないって思ってしまっていたんだよね。でもそれは私自身がこう勝手にそう思い込んでしまっていただけで、実際にその気持ちを奈緒くんにシェアしたら、そんな別に同じスピードで成長を求めていないし、梨沙は十分頑張ってるし、別にそんな焦ることないよって言ってくれて、それで、なんか私は別に頑張ってなくても愛されるんだっていうことを受け取れた体験があったかな。
これ不思議だよね。なんかさ、その後わかんない、それがなんていうの、競争とかが手放せたかどうかわかんないんだけど、その後ね、あれだけ僕が先に行っててどうのこうのって言ってた人が、僕よりはるかに多くの本を出しはるかに多くのサロンメンバーを抱え講座を募集すればすぐ満席みたいな、なんかこう不思議だよね。なんか頑張ろう頑張ろう、なんか旦那に追いつかなきゃ置いてかれるって思った時よりも、なんか私でいいんだって本当に思えた瞬間に、逆にものすごいブレイクしたっていうか。
そうだね、
これは何なんだろうね、このからくり。ちょっとあれかな、論理では説明できないレベルなのかな。
でもやっぱりその枯渇から頑張るっていう、その不足を原動力にして頑張ると、その原動力かける行動がイコールで現実になると思うのね。だから不足っていうのはマイナスじゃん。
なるほど。
だマイナスかける行動で、例えば100の行動もその時頑張っていたとしたら、掛け算するとマイナス100みたいな感じになっちゃうから、現実はマイナス100が具現化するんだけれども、例えばもう私は別に私のままでも奈緒くんから愛されているんだったら好きなことやろうっていう風に切り替えられて、原動力を好奇心っていうプラスのものに変えて、同じく100の行動をしていたから、プラス100の現実が構築したっていうのは、すごく関係があることだと思う。
めちゃくちゃいいこと言ってるな。つまりだから見返したいとか、負けたくないとか、そっちの欲求から何かこう 活動をする時と、うん、そうじゃなくてもう満たされてるとかもう幸せとかそういうなんか愛から活動するのとでは、仮に同じ企画だったとしてもその乗っかるエネルギーが違うよみたいな話かな。
そうだね、エネルギーが違うから
伝わり方も違うし、
伝わり方だったりとか現れる現実の質っていうのは全然変わってくる、
面白いね、
っていうのはすごくこう自分の人生の体感として大きいし、だからこそ私はすごくパートナーシップっていうその土台が大事かなって思う。
じゃあさ、逆に言うとさ、これを聞いてる方たちも同じことが言えるんだよね。きっとそのパートナーをが欲しいとか、あるいは今のパートナーとの関係を考えた時に、なんかその早く結婚しなきゃいけないとか、
うん、
なんていうのかな、そういうこうちょっと焦っちゃう気持ちとか不安な気持ちとかっていうのが強い状態で何かこう活動するのと、
この先カーブが連続します、
こっから難しいと思うんだけど、そのもう私は幸せ、その辺ってどう捉えればいいのかな。
でも結婚できたとえできなかったとしたとしても、私は、うん、なんだろうな、もうすでにいろんなものがあるし、
うん、
これはこれで幸せでも、なんかもっとやっぱり私の幸せは、うん、パートナーと生きることっていう風に今の自分にも許可を出して、でさらにやっぱその誰かと過ごす人生も送ってみたいっていうその好奇心というか、
なるほどね、
うん、
今のままじゃダメだっていうのと今のままでも OK っていうので活動することによって、なんか不思議といいパートナーが来るみたいな感じか。
そうだね、
逆にそのプラスなエネルギーが、
そうだね、枯渇じゃなくなる
もんね、満たされてる雰囲気が相手にも伝わるってことだね。
相手もそうだね、
察し感じ取るというか、
そうだね、マイナスなエネルギーの人が寄ってくるとやっぱりこう、
でも
奪われる感覚があるもんね。
分かるよね、確かにね、
分かる、
もう後がないんだ、必死なんだっていう風に、
なんとかしてくださいみたいな感じの人っていうのは、うん、やっぱ一緒にいてちょっとこう辛くなってきちゃうかな、こっちが、うん、
いや非常に勉強になるね、そういうのもね、もしハッとしたんならちょっとこうね、ここがでもポイントなんだろうな。
そうだね、まあ、恋愛も仕事も、うん、まあ、人生全般、
人生全般で
置いて同じかな、うん、その自分がどういう状態っていうか、そのどういう気持ちで行動するかっていうところのエンジンみたいなものは、うん、すごく気をつけてみた方がいいかなと思います。
はい、
はい、じゃあパートナーシップで気をつけるところから結構人生の深いところに入っていったかなと思うんですけど、
うん、
結構これは大事なことなので、うん、腑に落としてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。
ぜひ、
ね、
何度も聞いてください。
はい、じゃあ質問ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。